One, two, three, four. カッツキャストです。皆さん明けましておめでとうございます。カッツキャスト中島和明でございます。1月2日、今日は月曜日になりますかね、夕方の5時15分カッツキャストでございますね。新年が始まって2日でございます。皆さん元旦の計は立てましたか？1年の計は元旦にありということでございますのでですね、今年はどんな年にするぞという目標をぜひ立てていただきたい。立てるだけじゃなくて忘れないようにどこかに、記載しておいていただきたいですね。手帳でも何でもいいんじゃないでしょうか。はい、私はですね、今年もいろんなことに挑戦していきたいなと思っております。去年はいろいろ挑戦しました、挫折もありました。スペイン語、挫折しましたね。全くやってないですね。まあでもそれもね、そのうちまた始めたいなと思っております。試験もいろいろ受けましたよ。去年は気象予報士の試験受けたんですよ僕ね、全く勉強しないまま受けたもんだからですね、何のこっちゃがわからないという。他の受験生の方々がビリビリビリビリ何か答案用紙を破ってるのは何なのか全くわからなかった、まあ、そんなレベルだったんでですね、もうちょっとこう歯応えのある手応えのある、ことをねやってみたいなと思うんですけど、あともう一つ日本語検定の2級も受験いたしましたよ。これ11月の試験だったんですけれどもね、日本語の語彙とか敬語、文法、言葉の意味、まあそういった総合的なことをですね見るという、まあ2級は結構ねビジネスマナーで使える程度ということで結構難しかったんですよ。で結果がねこの前戻ってきたんですけれども、なんと証書が届きたんですよ。こう分厚くないけど封筒がね、 A4 サイズぐらいの封筒が来て、硬い紙が入っておりました。認定証、中島和明殿、平成23年度第2回日本語検定において県書の等級に認定したことを称します。平成23年11月30日特定非営利活動法人日本語検定委員会理事長梶田栄一、あ、合格ということですよね。嬉しいじゃないですか。ん？あれ？なんだこの認定証、2級の上になんかついてる。なんだこの三髄のなんか準備の準みたいな字は、なんだこれ。ん？準2級って書いてある。なんだこれ。ということでですね、びっくりしました。私合格、東京に認定したことを称します。よく読みたら2級の上になんかついてるんですよ。準2級合格ってなってるんですよ。なんだ準2級ってどういう意味だと思ってですね、要は2級は受からなかったってことなんですね。残念。この前の試験でですね、2級に合格するためには全体的に80点以上 80% 以上の合格率がないといけなかったということで、総合点数がですね私76点だったんですね。受験者平均は 61.2 点でございます。でも合格するためには合計点数が、80% 以上、総合得点率がですね、で各領域の得点率 60% 以上が必要なんですけども、敬語、文法、語彙、言葉の意味、表記、漢字、これはですね私全部 60% を超えてますので得点領域ではあったんですけれども、総合点があと4点足りないということで、準2級になっちゃってるわけですね。なんだそれみたいな、ちょっとすごいがっかりですよ。まあでもそんながっかりにめげずにね、今年もいろんなことに挑戦していきたいと思います。いやー、まあそんな挑戦と言ってますけれどもですね、私いろいろこう挑戦しなくちゃいけないことたくさんあるわけです。まあそんな試験とかもありますけども、仕事もそうです。ギターもそうです。ライブもそうです。歌もそうです。あと趣味でやっているサーフィンもそうです。あ、サーフィンといえばですね、福岡はやっぱりこの冬の時期がサーフィンの本場ということで、 年末に私行ってまいりました。音楽群岡垣町にある初漁港とポイントですね。初と言われるポイントなんですけれど、まあ結構ね、下が石ころが多いせいか、波の割れ方が綺麗なんですよ。メローな感じと言いますかね、こう掘れないあまり、だから乗りやすいんですよ。だから好きなポイントなんですけども、そこで入っておりましたらですね、ちょうど隣のあの車のですね、人たちも一緒のタイミングで入ってきて、男の二人組だったんですけどね、一人すごいうまかったんですよ。もう一人は僕よりちょいうまいぐらいかな。で、まあなんか海の上でちょっとこう会釈なんかするようになってですね、時間の経過とともに。で、言葉を交わしたらですね、山口から来てる二人組だったんですね。あ、ここのポイントいいですねって。今日僕ら山口から来たんですよ。ちょっとしたショートトリップで、みたいな。いいですねとかね、僕もここ結構ね好きなんですよ。ローカルの方ですか？いやいや福岡ですとね、そんな話をして、で2時間ちょっとばかりやった後ですね、着替えようと思って上がったらですね、まあその彼らは先にちょっと先に上がってたんですよ。まあだからこの冬の海で、まあ、2時間ぐらいすればまあ結構体も冷えるわけですよ。ああ、となりますともう早く着替えたい、お湯を浴びて早く着替えたいわけです。ところが彼らはなんと車の鍵をインロックしてしまっていたんです。あ、どうしよう、鍵が開かない。ちょうど僕の隣だったんでですね、良かったようなもののと言いますかね、え、どうしたんですか、鍵をインロックしましたと。もうなんていうんですかね、トイレに行きたいのをすごい我慢して、あそこにトイレがあるからまあ我慢できるみたいな時あるじゃないですか。で、そうこのトイレに行った時に人が入ってたらすごい辛いじゃないですか。そんな感じですよね。もう今まさにもうこの寒いのをね、限界ギリギリ来てるから、もう今こうドアを開けて、お湯を浴びてすぐに着替えられるって心持ちで行って、そのドアが開かないっていう時のあの辛さ、最悪ですよね。震えてました。でも鍵が開かないじゃん、もうどうしようもないじゃないですか。だから僕バタバタ車の鍵開けてですね、携帯貸して、まあ、鍵の110番に電話して、そしたら鍵の110番さんも釣れないんですね。1時間半くらいかかりますみたいな。僕ら死ぬみたいな顔になってるんですよ。1時間半かかるって。つって、もう僕ら死ぬみたいな顔になってるんですよ。でもどうしようかどうしようかってなってる時に、とりあえずその鍵の110番1時間半かかるし、開けてもらったらなんか2万円近くかかるみたいな話なんで、ちょっとやめようみたいな。で、とりあえず近くのなんか暖かいところに避難して、そこで考えようということでですね、ちょうど近くにまあ、漁港の近く、まあ、旅館施設みたいなのがあって、温泉みたいなのがあったんですよ。温泉というか銭湯ですかね。だからそこまで行こうっつって二人で行き始めたんですよ。でもちょっと待ってくださいと、そこまでも結構距離ありますんでということで、僕車を出して、僕の車の荷台にですね二人を乗っけてね、もう荷物状態にして、でそこまでまあ、どんくらいですか、5分くらいですか、でブブンと行って、で下ろしてですね、たらもうそこの旅館といいますか、その戦闘施設の人々 もまあ目を丸くしてですよ。まあそれはそうですよね。そこはもう私服で来て風呂を一風呂浴びて皆さん帰る場所ですから、そこにウェットスーツ姿の男二人がですね、震えながら、あ、すいません電話貸してください、あ、いいですけど一応お金いただきます、あ、いいですよ、お金あるんですか、あ、今はないですみたいな、そんなやり取りをしてですね、で山口の彼らの友人に電話して、そして車屋さんに電話して、で車屋さんから今度は保険会社を特定して、その保険会社についている、よくあるじゃないですか、ロードサービスみたいな、ああいうのがないかということで、それを調べ上げてですね、今山口にいるんですよ、今から来れませんかみたいな話をして、まあ僕はその温泉代とかは払ってあげたんですよ。まあそこでとりあえずいる、入浴料800円がいるっていうことだったんですけどね、それをなんとね、その先頭の方々も優しい、わかりました500円に負けときますって言ってね、2人で1000円で入れたってはずなんですよ。まあそれを僕立て替えてあげたんですけどね、まあ人助けですよ、こうなったらね。まあそんな中でもですね、この2人ようやくこうなんていうんですかね、人間こう絶望の淵からですね、やっぱり希望の光が見え出したら、ちょっとわおかしくなるんでしょうね、面白くなっちゃうんですよね。だからちょっと僕もすごい面白くなっちゃったんで、その二人をちょっと携帯の動画に収めてますので、ちょっとこれもアップしたいと思いますよ。で、この時に一緒にいらっしゃいました、その実際に鍵を閉じ込めてしまった車の持ち主の倉橋さんって言ったかな、 という方はですね、この日実は12月24日のイブなんですね。その翌日がなんと入籍日だったんですね。彼女怒るだろうな、絶対今日帰んないといけないじゃんという話でですね、もうどうやって帰ったのか分かんないんですけど、無事入籍済ませていたら嬉しいなと思います。その一緒にいたですね、お友達のその、もう一人の何酒井さんという方か、酒井さんという方は山口で居酒屋を経営してらっしゃるそうですので、私Facebook で友達登録もさせていただいてるんでですね、興味のある方はぜひ、酒井さんのページも見てみてくださいということで、はい、そんな24日楽しい楽しい絆が生まれた、年末でございましたね。まあ、そんな風にいろんなハプニング、旅の途中のハプニングとか出会いとかをまた今年も大切にして、いろんなことに挑戦していきたいと思っております。ということで、2012年もよろしくお願いします。以上カッツキャストでした。ワン、ツー、スリー、フォー。